先日マイクが、壊れまして、でそれで前回のパートが、ちょっと収録できなかったんですけれど、まあ、今回ちょっとね、それでマイク買い替えました。それで、まあ、今までのタイプが、パソコンのマイクの方のジャックに、直接挿して録音するタイプだったんですけれど、今回ちょっと USB 接続がちょっとあるようになりまして、なんだろう、この USB でなんか中継するものを接続して、そこにマイクなんか接続みたいなのよくわかんないんですけどね。僕そういうの詳しくないんで。でもなんかそういうスタイルのになりました。なので、ちょっと今回、今までと収録の仕方がちょっと変わりまして、今まではもう収録ボタン、録音ボタンポチって押して、そのまま声流して、で、音声ファイルからそのまま音声の再生ポチってやれば、まあ、で、また一気に、っていう感じで再生してたんですけど、今回元々のファイルが分割されている状態で録音になりましたので、まあそれを、なんだ、音声ファイル取って、このオープニングを。で、次にジングルが、のファイルがあるんで、それを取りますと。で、最後にもう一つ、実際の本編ですね。で、その三つを結合させて、一つにさせるみたいなスタイルになりますので、ちょっと、今までとなんか違うところがあるかもしれませんけど、そこはご了承ください。では、そういう感じでね、まあ、マイク新しくなりましたので、頑張ってやっていきたいなと思います。それでは皆様、改めまして、おはようございます、こんにちは、こんばんは。ポットナインティーズの金曜日パーソナリティの宮崎でございます。今回のトークテーマは、私が、提案させていただいた視点ということですね。まあ、なんでこれをね、投稿したかという、提案したかと言いますと、まあ、物事にはいろんな視点がございますよと。僕がね、例えば、まあ、例えばというか、現に、ゲームの専門学校に通っていると。まあ、つまりはゲームを学んでる、ゲームについて勉強してるってことなんですけど、ゲームってよ、作る側がいて、そしてプレイヤーもいる。逆に言えばプレイヤーがいるからこそ作り手が、まあ、より作れるみたいな感じなんですけれど、そう、プレイヤー側の視点もあれば、要は作り手側の視点もあると。そういう意味合いがあって、まあ、今回2つの、まあ、視点ということでね、提案させていただきました。まあ、そのね、ゲームについてなんですけれど、まあ、例えばプレイヤーに関して言えば、ゲームを実際にやって、ここのシステムもっとこうしてほしいなとか思ったり、あるいはこの敵がかなりちょっと強かったなとか、このキャラもうちょっと強くしていいんじゃないかなって、まあ、そういうユーザーだからこそ見える視点ですよね。まあ、そういうのもありますと。で、逆に、作り手、制作者側ですね、そっち側からの視点っていうのは、まあ、例えばどんなものがあるかと言いますと、いろんなものがあります。いろんなものがあるんで、本当にごく一部だけになりますけどね。説明しすぎると、ちょっと時間がなくなっちゃうんで。まあ、例えばですよ。ゲームってボタン配置とかあるじゃないですか。ゲーム機とかだとね。3DS とか PS Vita とか、PlayStation 3だとか Wii とかね。じゃあ、例えばこの A ボタン、あるいは丸ボタンですか。それを押すとどうなるかと。まあ、そこの、ボタン配置をちゃん、ボタン配置じゃなくて、ボタンを押したら、何ボタンを押したら何が起こる。何ボタンが押したら何が起こる。で、これを操作してる間、上で、やりづらくないかと。いうのを、まあ、考えたりして、まあ、ボタン配置とか考えるわけなんですよね。なので、上に十字キーとか、スティックとかあって、例えば上に進みたいのに、下を押してください。十字キーの下を押してください。スティックを下に倒してくださいとか言ったら、もう操作性最悪になりますよね。まあ、ただこれのは言ってしまえば、今まですでに私たちの中で上と言ったら、まあ、基本的な概念ですよ、これは。まあ、ゲームとしての操作も、まあ、上を押したら上行くだろうと。下を押したら下に行くだろうみたいなのがあるから、まあ、それが逆になったらひどいことになるよねって話もあるんですけど、でも要は、まあ、実際の概念ですよね。上、普通上だったら上だよな、みたいな。そういう概念ですからね。でも、それを覆しちゃったら、 まあ、覆してがそれに反するようなことにしたら、まあ、操作性がすごく悪くなるというので、まあ、例えば、まあ、そこはそんなに難しく考えないですけどね、十字キーとか方向キーは。でも、まあ、本当にゲーム的に言ったら丸ボタンってほとんどのゲームが決定扱いで、まあ、あるいは A ですか、×ボタンおよび B がだほとんどのゲームでキャンセル扱いになってます。でこれを一番最初にやったゲームは何なんだろうな。ちょっとこれは調べてないんで、まあ、うん、もしかしたら調べて、あの、本編っていうか、あの、サイトのね、紹介文のところに載けるかもしれないですけど、そういう意味合いもあるから、B ボタンを決定にして、A ボタンをキャンセルにすると、なかなかめんどくさかったりするときもある。まあ、ただゲームによっては違ったりもするのかな。でも今まで大体が丸ボタン決定のゲームしかやった記憶ないんで、うん、あとは丸と×の印象ですよね。やっぱりそこは丸って言ったら大体 OK っていう意味ですから、で×はダメみたいなノーって感じですよね。なんで、まあ、OK というかイエスか、うん、でまあ要は丸って言ったらまあ前に進むで、×って言ったらまあ戻るっていう方がね、そっちの意味合いがあるのかなっていう気がします。なので、まあボタン配置だけでもこういう感じでね、いろんなことが考えられます。ただゲーム機は、まあ、アクションゲームは結構大変ですよね。まあ、まず丸ボタンでか、A ボタンで普通の攻撃したとして、じゃあ、×ボタン何にしようか、みたいな。で、そして三角、四角、X、Y、R、みたいなね。あと、L、R はどうしようか、みたいなことを結構考えたりしなきゃいけないんでね。まあ、そういう視点もありますと。で、その他に、制作者側の視点としてまず考えなきゃいけないのが、あの、このゲームは面白い面白くないは置いといて、いやまあそれは重要なんですけどね、売れるか売れないかなんですよ、制作者って。要は売れなかったらゲームとしては作った意味がないとまでは言わないですけど、結構な制作費かかりますからね、ゲームって。でそれが回収できないとどうなるかって言ったら、会社的に持続しなくなっちゃうから、まあ赤字ですよね、言ってしまえば。でそんなんだったらもう倒産しちゃうし、なので本当に売れるか売れないかまで考えなきゃいけないと。そこがまあ制作者側の視点の一つでもありますよね。そう、売れる売れないかって結構重要なんですよね。なのでまあマーケティングとかね、例えばこのゲームと似てるゲームがないかなとか、あるいは似たようなゲームはどんくらいの売り上げをしてるのかな、でこのゲームとは違いをどうにかして作んなきゃいけないなみたいなことをしっかり考えて売らなきゃいけないんですね。で要はユーザーさんにこれって〇〇と全く同じだよねって言われてしまったらどうしようもないですよね。そう、それで〇〇と全く同じだよねって言われて、でも〇〇よりすごく面白いだったらもしかしたらいいのかもしれません。でもそれの〇〇より全然面白くないよねって言われたらもう売れないですよね、その〇〇ってがある時点で。なのでそういうところがすごく重要なんです。まあこれちょっと、まあ、話ずれますけど、本当最初にポケットモンスターが出た時に、あれでロールプレイングゲームで2つのバージョンを出すということで、その当時いくつのいろんなゲームが結構あったんですよね。でまあ例えば僕が大好きなメダロット、まあこれも要は2つバージョンが出てましたし、まあ要はロールプレイングでまあ、パーツ集めるスタイルありますよね。で育てて戦わせるスタイル。でもこれでなんで ポケモンと違うかって言ったら、まあ扱ってるそもそもものが違うと。要はポケモンはモンスターだと。でメダロットはもうあくまでロボット、メダルで動かすロボットだからメダロットなんですけど、でただ単に集めるものも違うと。ポケモンは本当にポケモンなんだけど、メダロットの場合はメダロット集めるにしてもパーツが4つあるから、その4つを揃えないと初めて1つのメダロットとして成り立たないから、まあ、パーツ集めに精が出るみたいな。でその他にメダルっていうものもあって、メダル集めもあるということですね。でもうあとは戦闘スタイルが全然違うということですよね。うん、なんで本当にそういうところでしっかりと差分つけてって、差をつけていかないと厳しいと。でポケモンはまああまり主人公喋んないっていうか、ほとんど喋んないスタイルですけど、まあ、メタロットはガンガン主人公喋っていくねスタイルで、もう物語もどんどん展開していくっていう感じなんで、もう そういうスタイル、ところでも違いがありますよねっていうこと。で、逆に言えばそこで違いをつけられたから、ある意味メダロットって、今もまだ根強い人気というかね、僕含めてちゃんと好きですし、今年もなんか、まあちょっとロープレじゃないけど、新作出るみたいですから、そういう、まあちゃんと生き残りをできたっていうかね、そういうのがあるわけですよ。だからそこも、要は制作者側からの考えを作んなきゃいけないと。ここ違うようにしないといけないよねとか、そういうのを、大変に考えなきゃいけないかなと。 2D じゃない、横スクロールアクションゲームなんてもうね、マリオなんてとんでもないのがドカーンと出ちゃったせいで、じゃあこれと違いをどうするのかっていうのを考えなきゃいけなかったのは大変だったんじゃないかなと思います。でもそれをやってのけたのがやっぱり任天堂だったってことでしょうね。例えばカービィだって横スクロールゲーで、この間って言っても2年3年ぐらい前かなに発売された星のカービィ Wii 専用ゲームソフトですね。あれもまだ横スクロールなんですよ。 Wii になってもまだ横スクロールなんですけど、でもそれが一番面白いんですよ。実は僕が一番大好きで、カービィの横スクロールが本当に面白くて、でもマリオとは違うよねっていうのがあるから、まあ要は吸い込んでコピー能力があるっていうところはもうまず決定的な差をつけたりしましたし、まあマリオが残機数1とか2とかあるのに対してもカービィってまずヒットポイントゲージがありますからね。だからもうそこでもちょっとシステム違うよねっていうのもありますしから、なんで本当そこがすごいなって思うところがあります。まあこういう感じのね、視点、いろんなものがありますね。本当に制作者側からの視点、ユーザーからの視点、まあこれを本当に考えないと、今のゲームのね専門学校に行ってる以上ちょっとやばいので、本当にただ単に面白いゲームって、じゃあそれは何基準で面白いのかって言って、僕がやりたくて考えたゲームですっつったら、それただのユーザー視点だよねって。そうで、それで作ってみて本当に面白そうだとか、いやまあ最初はね本当に僕がやりたくてでいいかもしれないんですけど、でもそれで本当にどんどんどんどんどんどん煮詰めてって、これ本当に売れるのとか、そこまで考えた上でやらないとまあ厳しいよねっていうところもあるんで、本当に単にこのゲームしたいな、よし作ろう程度で、で何も考えなかったらダメなんですよ。最初はそこからいいんですけど、そこから本当にもうどんどんどんどん煮詰めていけば、もうで売れればもうねそれでいいんですけど、なのでそこのねユーザー視点との違い、制作者側からの違い、まあちょっと少なかったですけどね、もう例えがもっといろんなことが言えればよかったんですけど、ちょっと時間がということもありましたが、まあそういう感じのこともありますと。ゲームにはまあ今まで僕も制作者側の視点なんて一切考えずに、ユーザーからの視点でしか入ってなかったと。まあそれしか知らないで、要は専門学校に入って、で専門学校に入ったら、あの制作者側の視点があるんだと知ることを知って、ああなるほどなるほどと、こういうのもちゃんと考えなきゃいけないんだなというのを勉強しましたと。まあ勉強しましたというか、していますということですね。はい。なのでまあ本当に大雑把ですけど、ゲームの制作者側、ユーザー側の視点、ちょっとだけお分かりいただけたらよかったかな。まあこういう感じで頑張っていらっしゃるんですよ皆様ということをね、ご理解いただければよかったかなと思います。はい。まあそんな感じで、今回のトークテーマ、視点、いかがだったでしょうか。他のトーク、ゲストじゃないです。ゲストってなんだ。他のポッドナイティーズのパーソナリティ、どんどん募集しております。コメントもまだまだって変だな。どんどんお待ちしております。ついになんかもう、ポッドナイティーズが1周年になるとかなんとか。1年経つんですか？早いですね。と思ってね。びっくりしました。まあ、1周年特別企画なんてあまりないのか、ない方がいいのかな、個人的には。そんな特別なことなんもできないんで。まあ、それはいいや。うん。まあ、そんな感じでね、これからもよろしくご愛顧のほど、お願いいたしますというかね、どんどんぜひぜひ聞いてくださいということです。はい。まあ、そんな感じで、一応新しいマイクにして頑張ってやみましたが、どうでしょうかね。どうでしょうかね。本当どうでしょうかね。まあこんな感じでこれからも頑張っていきたいなと思います。はい。では、ここまでのお相手は木曜日パーソナリティの宮沢健でした。また次回以降お会いしましょう。ではさようなら。